Em.
あたえまして、皆さんおはようございます。東京キリストの教会の特別なクリスマスの良い知らせシリーズに、ようこそおいでくださいました。もうすでに内見夫妻より特別なシェアリングがあり、心が動かされました。ありがとうございます。これからは一緒に御言葉を読んでいく時間にしたいと思います。もうすでに、お知らせがありましたが、これから3週間、特別なシリーズを、送っていきたいと思います。2000年前に生まれたイエス・キリストです。彼がもたらしたメッセージは福音と呼ばれます。それはゴスペルですね。英語だとゴスペルというんですが、その元々の意味がグッドメッセージ、グッドニュースなんですね。良い知らせっていうそのままの意味です。つまりイエス・キリストが語ったのは良い知らせだということです。キリストが生まれたこと、クリスマス、キリストのメッセージ、それは良い知らせとしてこの2000年間、時代を超え続けて多くの人に分かち合われてきました。先ほどのビデオにあったように、素晴らしいニュースは分かち合われていきます、ね。ぜひこの3週間を通して、この福音というのが改めて本当にはどのようなメッセージなのか、より深く私たちは一緒に分かち合っていきたいと思います。ですからぜひお願いします。3週間連続でいらしてください、はい。ぜひまだ福音にあまり触れたことのない方にとっては、福音の触れる特別な機会になったらなれればと思います。よろしくお願いします。今回のこのクリスマスのテーマ聖句はこちらになります。ルカの4章の18節から19節です。一緒にお読みしましょう。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。エイメン。これはイエス・キリストがこの聖書の初めて街道で説教したときに自分自身のことをイザヤ書から引用した箇所です。イエス自身が、私は福音を告げ知らせにこの地上に来たんだということ、それを語りました。その福音のメッセージは、囚われている人に解放、目の見えない人が見えるように、圧迫されている人が自由になるように、そういうメッセージでした。ですから今回このシリーズは強引にではなく、うまく調整してこの3つのところからシリーズを取りました。はい、ね、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。本日1回目のタイトルはこのタイトルです。囚われている人に解放を。内見夫妻のシェアリングもありましたが、皆さん今日この言葉を聞いてどのように感じるでしょうか。イエスは福音で、福音のメッセージは囚われている人に解放を伝えることなんだ。囚われているということは、から解放されるということは、つまり囚われなくなるということでしょうか。まあ、つまりもうちょっとシンプルな言葉で言えば、それは自由になるということだと思いますね。解放されるわけですから。囚われていることから解放される。私たちは今日このことを、どれほどのことと受け取ることができるんでしょうか。これは、このコンセプトは私たちにとっては、なかなか共感できないものかもしれないです。この2000年前に、この言われた、この囚われているところから解放されるっていうのは、とてもリアリティなものでした。どうしてかというと、それは、奴隷であることとか、捕虜になることとか、また牢屋に入れられることっていうのは、彼にとって生活の一部、とてもリアルにそれを見ることがあったからです。まあ実は私たちの現代、以外の世代、時代では、2000年前に限らず、この奴隷になることとか、そういうことは たくさんありました。ですからこの聖書の言葉は奴隷からの解放される、牢屋にいられたところから解放される、もともとはそういう言葉です。もちろん私たちのこの社会にも拉致の問題があったり、拉致の問題から解放されること、そういうものかもしれないです。でも私たちはなかなかそれを実感できないかもしれないです。私がこの言葉を、このことを考えるときに真っ先に思い浮かべる一人の人がいます。私はこの人から本当に人生を学ばされますが、それは誰かというとこの人です。じゃん、ネルソン・マンデラさんです。多くの方はご存知だと思います。マンデラ大統領ですね。これは南アフリカ共和国の大統領だった人です。彼は人種差別がひどい南アフリカで、その人種差別を撤廃することのために生涯を捧げた人です。自分の信念を曲げることなく、活動していたので一旦牢屋に入れられました。そしてその後釈放されて、彼は大統領になって、そしてノーベル平和賞を受けました。大統領は1期しか務めないで4年で辞めて、その後95歳まで生きられたということですね。彼は大統領になる前、本当に人種差別が激しかった。そのアフリカでもうその人種差別撤廃するためになんか ID みたいなのがあったそうです。それが人種差別だからいらないって言ってそれを燃やしちゃった。それが国家反逆罪になって、彼は一応最初は終身刑を受けたんですね。皆さん、このマンデラさんが牢屋に何年入ってたかご存知ですか？彼は45歳の時に捕まって、彼は27年間牢屋に入ってた。27年間ですよ。私はいつもこの彼の人生に感銘を受けます。どうして27年間信念を曲げずにいられたのか、それを学べば学ぶほどとても人生刺されます。でもまず感じるのは、27年間牢屋にいられた後に釈放した、解放された、その時にはどれほどの思いだったんでしょうか。これが囚われからの解放ですね。これはどれほど大きいことなんでしょうか。福音のメッセージは囚われからの解放です。福音がもたらすものは解放からの、囚われからの自由です。今日私たちにはどのように当てはまるんでしょうか。私たちは別に牢屋に入っていないです。今この時点でここにいらっしゃいますので、はい、しかし私たちの社会の中には私たちを捉えるものはたくさんあるのかもしれないです。この現代ほど何かに依存する社会はないです。現代ほど私たちは人の目を気にして評価を気にする時代もないと思います。私たちは物理的にはつながれてないかもしれませんが、手枷、足枷、私たちは束縛されていると感じているのかもしれないです。今日皆さんは何かにとらわれてませんか？もっと大切な問いかけはこれです。今日私たちは本当に解放されているんでしょうか？今日私たちは解放されて本当に自由に生きていると言えるんでしょうか。今日はそのことについて深めたいです。今日の一つ目のポイントはこれです。囚われている人に解放。一つ目は、自由とは何につながっているか。いきなりあべこべなこと言って申し訳ありません。ね、だからもう囚われてるとか、ね、繋がれてるとか属されてるとか言ってるところが解放してから自由だって言ってるんじゃないですか。なんか矛盾みたいなことを言ってしまって申し訳ありません。何かに囚われているから自由じゃない、囚われないから自由、謎かけみたいで申し訳ないですね。で、私はこのことを最近すごく考えさせられています。で、たくさん勉強しました。私はある感銘を受けた人、これはブレネ・ブラウンさんという人ですが、彼女は人の人生をたくさんリサーチして研究して、 そのリサーチ結果からこういう結果が出ました。彼女は、ある人たちは偽りのない生き方をできる人がいる。ありのままの生き方をできる人、そういう人がいます。そのような人はここに書いてある通り、どういう人生を歩めるかっていうと、勇気や思いやり、人を愛すること、人を許していくこと、人の人生に飛び込んでいくこと、人とつながりのある人生を送ることができる人たち。皆さんどうですか？自分を偽らないで、自分の価値を信じて、勇気と思いやりで人生を歩める人、人とのつながりを育める人生を歩める人、人を本当に愛せる人、これは私たちの観点からすると囚われてない人じゃないですか。こういう人のこと、私たちはすごい自由な人だって言うんじゃないでしょうか。でも彼女が研究して分かったのはこれなんです。その囚われてないで生きられる人たちは、実は愛やこの帰属意識を感じている人だということです。その人たちは自分が愛される価値があるということ、自分は大きなものの一部であるというこの帰属意識ですね、帰属意識を深く感じている人が囚われないで生きることができる。つまりどういうことですか？深い部分でつながりを持っている人たちが自由に生きることができるということなんですよ。しかもこの愛とか帰属意識っていうのは、ただそこに、ただこれにつながってるっていう、そういうことではないです。彼女はこういうふうに言いました。愛、ここに愛と、ここに私の居場所があるという帰属意識は、老若男女問わず、すべての人の決して削ることのできない欲求、ニーズである。人は人とつながりを求めるように生まれついている。人とのつながりは生きる意味と目的を与え、愛、帰属意識、つながりの欠如は必ず苦しみを生み出す。どういうことが言ってるんですか？ただこれはつながってるってことじゃなくて、まず私たち全ての人間はつながれるように作られてるってことなんです。つながらずには生きられない。私たちは根っこの部分で、もうこれは作られたしか言いようがないんです。私たちはそのようにできてる。そういう存在だってことなんです。ですから何が大事なんですか？私たちは何につながっているかが大切なんです。彼女はこう思いました。このつながり、帰属意識、愛という、この切望は、このニーズはあまりにも根源的なもののため、私たちがそれはなくてがならないもののために、私たちはそれで状況に合わせて、人に承認してもらおう、人に評価してもらおうと、そういうもので、それを埋めようとするということ。それは無駄な代用、空想な代用だ。むしろ本物のつながりの邪魔になってしまう。これは当たり前です。私たちはあまりにもつながることを本当に生まれついて持っているので、本当は何かにつながってないといけないです。でもそれを本当には安心を与えないものにつながろうとするから、私たちは結局自由じゃなくなる。そういうことじゃないでしょうか。ですから今日一番大事な問いかけはこれです。今日私たちは何につながってますか？自由とは本物のつながりを持っている人のことです。私たちは全て何かにつながってないといけないです。囚われないのが自由ではないです。本物のつながり、帰属を持っている人が囚われないで生きることができるようになるということです。今日私たちは何につながってますか？問いかけを変えると、私たちは何によって自分を定義づけますか？それがあなたが本当には何につながっているかを示すことになります。なぜかというと、この帰属っていうことは難しいですね。あまり使わないです。何々に属しているとか、何々のものっていう、ね、ただこの帰属っていうのは本来は何を示すかっていうと、所有を示すんです。何々のもの、自分たちは何のものなのか、何に所有されてるのかっていうのは帰属意識なんです。つまり何のものなのか、 それによって私たちが定義づけられるということです。じゃあ福音を告げ知らせるイエスは何と言ってるんでしょうか。聖書を読みたいと思います。マタイの11章28節から30節。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。エイメン。イエスは言いました。私のもとに来なさい。休ませてあげましょう。休息、安息を与えようという言葉です。そしたらあなたたちは安らぎを得られる。このイメージは何ですか。私はこのイメージはもう本物の休暇だと思いますね。あ、もう今日はもう本当にどっか山奥の温泉に行って、もう今日は何もとらわれないで何も考えないで、もうこれだけ本当に温泉に入って最高ってね。それが安息ですよ皆さん。そのためにイエスは私のもとに来なさいって言いました。でもイエスも同じことを話します。私の首輝きを負いなさい。自由、本当の安らぎ得たかったら私につながりなさい。首輝きっていうのはつなぐものですよ皆さん。皆さん知ってますか。首輝きっていうのは牛が自分の行きたいところに行かないように農耕作業するようにガチャンってはめる首輪のことです。つまりどうですか、強制的に行きたいところに行かせないようにするのが首輝きなんです。つまりどういうことですか。イエスにとらわれるってことです。でもイエスが言ってるのは、イエスにとらわれたときに、イエスにつながれたときに、私たちには本当の安息が与えられるってこと。それは疲れや重荷にならないってことなんですよ。普通とらわれてたら重荷や疲れになるんじゃないですか。つまりどういうことでしょうか。キリストこそ本物のつながりを提供するってことです。キリストにつながることは、そこの囚われていることからの解放になるってこと。キリストにつながることによって、私たちは解き放たれて自由になるってことです。私のもとに来なさい。神様こそ、イエス・キリストこそ、私たちのこの帰属、愛という、この生まれついたこのニーズを満たしてくれる存在だということです。今日私たちは何につながっていますか。そして今日私たちが持っているそのつながりは本物のつながりですか。私は18歳でこの教会に初めて来ました。それは1999年でしたので、18年前でしょうか、19年前でしょうか。私の田舎は宮城県の仙台なんです。田舎から出てきた、東京に出てきた人はこういう感覚を持ってると思うんですけど、自分が実家で暮らした年数を東京で暮らした年数が超えるときに結構感慨深いものがあるんです。去年と今年私はそれを超えてるんですね。ああ、自分は実家で暮らしたよりもすっかり東京人になったなっていう。つまりどういうことでしょうか。私は18歳の時にクリスチャンになって、自分がクリスチャンじゃなかった、神を知らなかった年よりも長く、長い人生になったということ。私は神様に心から感謝しています。この18年間、19年間、私にはいつも戻る場所がありました。いつも神様によって、自分が何者であるのか、自分はどこに属しているのか、誰のものなのか、それを神様はいつも変わることなく教え続けてくれました。それによってこの年月を私は歩むことができたと思います。本当に感謝しています。それがどれほど価値あることなのか、この年月の中でもたくさん感じますし、今でもたくさん感じます。前回の説教の中で父親が癌になったということを皆さんにお伝えしました。お祈りと支えを本当にありがとうございます。12月にこの12月に手術を受けることができるようになりました。引き続きお祈りをいただきたいと思います。 親はすごく健康的な人だったので、全然病院に行かない人だったので、派遣がちょっと遅れました。撒いたものを刈り取ってと思います。ですから私たち家族にとってはかなりショックでした。私たちの家族の中ではみんな健康だったので、初めて死ぬことも意識しています。で、私が感じたのは、一番ショックを受けたのは、父親は本人ではそうなんですけど、母親だなと思ったんです。私感じました。こういう時ってそばにいる人は辛いなと。大震災の時も感じたんですけど、あの東北の人たちもちろん大変だったんですけど、なんか東京にいる私たちの方が心配になってパニックが起きてしまう。なんか当事者じゃない方が大変だなと思いました。母親はショックを受けて心配になってどうしたらいいか、そういうことをすごく感じました。2週間前、1日検査があって、その時に本当に症状はどうなのか、手術はどういうふうに行われるのか、そもそも手術ができるのかっていう、そういう日だったんですけど、私はちょっと心配だったので、朝新幹線に乗って、ほぼ日帰りで親と一緒に一日いました。まあ一緒に入れてよかったなと、すごく思います。まあ不安で恐れがある母親と一緒にいて、もう皆さん、母親は、私の母親は何をしてるか知ってますか？病院の中で本当にお祈りしてるんです。私は18年前にクリスチャンになったんですけど、私の母親は今年神様を信じてクリスチャンになりました。で、病院の対応がちょっと悪くて、自分がちょっと怒ってわーってメールを送ったら、私の母親が、大丈夫、神様が全部整えてくれるから、おーと、いいね、いいね。私が何より感謝しているのは、私の母親と父親は私でたくさん神様の話をしてきました。今まで大事な場面で自分たちの人生がどういう思いがあったのか、どういう経験をしてきたのか、いろんなことを聖書勉強があったので分かち合ってきました。ですから私には関係のしこりがないんですね。そのことが何より感謝です。神様を元にしてるから、その大前提があって本当に安心があります。そういう環境を築けていることを本当に感謝しています。神様につながっても難しいことはあります。試練も他の人と同じように、またそれ以上にあります。でも私たちが今日キリストにつながったとき、キリストは私たちに安息を与えてくれます。本物のつながりは私たちに自由を与えてくれます。今日私たちは何につながっていますか？そして今日私たちのつながりは本物でしょうか？今日ぜひキリストにつながる道を歩んでいきましょう。またぜひキリストにつながれてないと思う人は、ぜひキリストにつながっていくことにトライしていってください。二つ目のポイントはこれです。囚われている人に解放。二つ目は、自由とは人生を変える力を持つということです。私はこの本物のつながりっていうことを学んで深めたときに本当に感動しました。神様につながったら自由になれるんだ。でも私がもう一つ心が動かされたのは、先ほど少し触れたんですが、本物のつながりを持ったときに私たちは偽りのない生き方ができるということなんです。つまり私たちは本物のつながりを持ったときに、ただ自由になった、自分はただ良かったって終わるわけじゃないということなんです。偽りのない生き方とは、他の人を愛して、他の人の人生に勇気を持って飛び込んで許したり慈しみを与えたり、そういった人生を歩んでいくことができるようになるということなんです。つまりそれは人の人生を変える力が与えられるってことじゃないでしょうか。囚われからの解放は人の人生に影響を与えることができます。本当の自由は人の人生を変える力があります。今日私たちがつながっているものは、私たちにどのような力を与えているでしょうか。イエスはこのように言いました。ヨハネの15章5節です。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。エイメン。イエスはまた自分をブドウの木に例えて、つながりについて話しています。ブドウの木、イエスにつながったら豊かな実を結ぶ。 豊かな実ですよ。皆さん想像できますか。こういう感じでしょうか、ね、これブドウ狩りですね。もう言ったことないですけど、私はなんとか狩りっていうのが大好きなんです。はい。 ちなみに今年は家族みんなで桃狩りに行きました。 OK。 でもひなはしない。そんなに食べれないですよ皆さん。絶対食べてやるとか思ったら1個か2個ぐらいしか食べれないです本当に。でも私は大好きです。これもう行ったら溢れてる実がもうワクワクします。もう何でもいいですよ。さくらんぼ狩りでも梨狩りでも私は大好きなんですそういうの。この先っぽに豊かな実がなってるんですよ。イエスが言ったのは何ですか。イエスにつながったら私たちの人生はこうなるって言われた。私たちの人生は実を結ぶだけじゃなくて豊かな実を結ぶっていうことを言いました。聖書には実についていろいろ書いてあります。さまざまな実があります。でも読めば読むほど分かります。聖書で結ぶ実はほとんど関係性に関することです。どうしてですか。霊の実っていう箇所があるんですけど、愛、親切、寛容、喜び、すべてそれは人と人とのつながりにおいて起こることです。出かけていて実が残るようにっていう表現もあります。つまりどういうことですか。私たちの実は他の人の人生、他の人の人生で実るっていうことなんですよ。キリストにつながる人は豊かな実を結びます。本物のつながりを持つ人は多くの人の人生にも実をつけることができます。今日私たちはよく振り返らないといけないかもしれない。今日私たちの人生でどんな実がなってますか。まず私がこの聖句を考えたときに深く考えさせるのはこのことです。実を結ぶ場所です。実を結ぶ場所は木の幹じゃないんです。実っていうのは枝にあるんですよ。イエスは何て言いましたか。イエスは私たちが枝だって言いました。つまり何ですか。イエスは私たちの人生が、私たちの人生によって豊かな実がなるように期待してくださってるということです。イエスは私たちの人生を通してその枝の先からイエスの実を結びたいと思ってる。神様の栄光を私たちを通して働かせたいと思ってくださってる。素晴らしいことですね。じゃあキリストとのつながりで生まれる人生、生まれる身って何なんでしょうか。先ほど話したように愛であり、喜びであり、慈しみであり、人に寄り添う共感であり、勇気であり、思いやりです。もうそれこそ何ですか。それこそとらわれない生き方じゃないですか。偽りのないありのままの生き方じゃないでしょうか。ですからこの2000年間キリストにつながった人たちがキリストにつながってその実をたくさん結んできました。私たちは人生でどのような実を結んでいますか。なぜ私たちは豊かな実を結べないんでしょうか。私は考えました。こう木があるんですか。ブドウがよく育つためにはこの3つのポイントはかなり大事だそうです。これからブドウを育てる方どうぞよろしくお願いします。日光ですね。日照ですね。そして水はけが大事ですよ。水はもちろん大事なんですけど、水はけが良くないとダメなんです。そしてもちろん栄養です。で考えさせられます。皆さんこれはこの3つのことは何に必要か分かりますか。これは木そのものに必要なんですよ。つまり枝に必要じゃないんですよ。皆さん枝を切って枝にいくら水をやっても日光にいっぱい当てても堆肥しても枝は枝でしかない。枝は分かってるんです。木そのものから栄養を吸い取って枝が成長している。私はそれを考えた時にこう思います。私たちのこの社会も、私たちがなりやすい傾向、私たちは枝のことばかり気にかけてるんじゃないか。枝であるのに なんか枝が強い枝じゃないといけない、枝が太い枝じゃないといけない、折れない枝じゃないといけない、枝枝枝枝ばっかり考えて、結局自分のことばっかり考えて。もちろんいい木の枝は強くて折れない太い木になるでしょう。でも本当に気にかけなければいけない、気にかけなければいけないのは、そもそもの木が本当に栄養があるのか、本当に健康なのか。私たちは別に自己中心になろうとしてないかもしれないです。でも残念ながら私たちは自己中心の生活を歩みやすいかもしれないです。もっと自分が強くならなきゃいけない、社会もそれがないといけないと、あなたを満たすものはこれですよ、あなたはこうなるべきだ、結局それで自己中心の社会になってないでしょうか。でも本物のつながりは自己中心にはなりえないんですよ。どっちかっていうと、キリストにつながってるんだったら、キリストのしたいことをその枝はするからなんです。キリストのつながってる人はキリストの実を結ぶことになるんです。キリストのつながっていながら自分の実を実らせようというふうにはならないんです。イエスは言いました、あなた方は私を離れては何もできないって言いました。それはただ私たちをさばいてるんじゃなくて、私たちは枝であるんだということを伝えたかったんじゃないですか。キリストの実を結ぶように、キリストにつながっているように、そういう存在なんだ、それを伝えたかったんじゃないでしょうか。その時に私たちは本当に自由になることができます。本当に豊かな実を結ぶことができるんじゃないでしょうか。今日ぜひ自己中心をやめましょう。本当に本物のつながり、そこに目を向けていきましょう。そしてキリストの思いにぜひ一緒に生きていきましょう、ね、最後にマンデラさんの言葉を引用して終わりたいと思います。彼は自由についてこのような言葉を残しました。自由であるというのは、単に己の鎖を脱ぎ捨てるだけではなく、他人の自由を尊重し向上させるような生き方をすることである。私は本当にこの人は深い人だなと思います。そしてどうしてここまで物事の真理を極めることができたんだろうと感動します。先ほども話した通り、マンデラさんは27年間人種差別に反対したことで捕まりました。国家反逆罪でした。彼は自分の自伝で言ってるんですけど、生まれた時から人種差別をされ続けて、自然に自分の中には憎しみが生まれたって書いてます。それは当たり前のことだった。ですから皆さん想像できると思うんですね。27年間彼は屈辱を受けて、ひどい扱いされて、釈放されて、彼は権力を持ったわけです。その後そしたら報復すればよかったんじゃないですか。自分がされてきたこと、自分はパワーを持ったんだから、権力を持ったんだから、おそらく白人の人たち、彼は恨みを、27年分の恨みを全部返すことができました。でも彼はそれを取らなかったんです。信じられないです。彼は憎しみは何も平和を生み出さない、最も大切なのは和解なんだ、許すことなんだって言って、自分の鎖を脱いだだけじゃなくて、彼は他の人にも許すように伝える、他の人を許していく、その道を選びました。私は感動します。本当の自由は自分が良ければいいわけじゃないです。自分が解放されたっていいわけじゃないです。他の人にも影響を与えられること、それは彼はそれを理解してたということです。私たちは時々自分の鎧や鎖を脱ぎ捨てることばかり考えてしまいます。自分はいかに自由になったか、自分は良かった、そしてそれが脱げればいいと思ってしまいます。でも本当のつながりはそれで終わらないです。もし自分が本当に自由にされたんだったら、愛を受けたんだったら、本当に自分は安らぎを受けたんだったら、それを他の人の人生に 与えることができるということです。それを本物のつながりは私たちに与えてくれるということです。今日ぜひ本当のつながりを求めてください。今日もしあなたがクリスチャンであるなら、その力を与えられている人だったら、ぜひキリストの身を豊かに結んでください。囚われている人に解放、それは何ですか？自由とは何でしょうか？それは私たちが本物のものにつながっているということです。そして同時にその本物のつながりは私たちの他の人の人生を変える力を私たちに与えてくださるということです。今日一番最後に最も大切な問いかけがあります。今日私たちはこのグッドニュースに、良い知らせにどのように反応しますか？もしこの良い知らせを知っている方だったら、ぜひ改めてキリストにつながり方を選んでください。もしまだ福音を触れてあまり触れてこなかった人は、ぜひこの良い知らせにより深く触れてみてください。そしてキリストのつながりが本当に何なのかをぜひ味わえることを心からお祈りしています。説教は以上になります。ありがとうございました。それでは続けて聖餐式に移りたいと思います。聖餐式は私たちクリスチャンがイエス・キリストの十字架を覚える大切な時間です。キリストの十字架によって私たちは神様とのつながりを手に入れることができました。そのことに感謝し、この聖餐に一緒に預かりましょう。それではお祈りします。愛する神様、この特別な時間に心から感謝します。イエス・キリストの十字架によって今日私たちにあなたとのつながりがあること、壁のないあなたとの健全な関係があること、本当にありがとうございます。私たちはそのことに改めて感謝し、この聖餐に預かりたいと思います。同時にこの聖餐に預かることによって私たち心を新たにされ、またあなたの豊かな実を結ぶ人生を歩んでいきたいと思います。どうかあなたが祝福し、この時間導いてくださいますことを心から祈りたいと思います。あなたの恵みと愛に心から感謝します。イエスの御名によってお祈りします。アーメン。